るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。2月10日南北離散家族再開の動きについて伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
2月5日に南北の赤十字の実務接触が行われまして、そこで2月20日から2月25日にかけて、北朝鮮の金剛山、金剛山で離散家族の再会授業というのが、久々に行われるという合意がなされました。韓国は大変これを歓迎をしたわけでありますが、しかしその翌日2月6日に北朝鮮が大変否定的な、南北関係に対して否定的な態度を取ったために、韓国が非常に困惑しているようなところがあるんだろうと思います。その2月6日の否定的態度というのはですね、国防委員会の政策局代弁人声明というものが2月6日に発表をされました。そこで北朝鮮は3つの点について韓国を強く批判、非難したわけでありますが、まず第一に、金正恩第一書記に対して、北朝鮮はこれを最高尊厳と言ってますが、に対する誹謗中傷が依然として続いていると、そこを非難をいたしました。で、2番目に、グアムからですね、アメリカの B-52 戦略爆撃機が黄海イエロー水上にやってきたということを非難いたしまして、で、3番目には、2月の末から始まることになっております、米韓合同軍事演習、キーリゾルブとフォールイーグルがそのまま行われる予定ですが、北朝鮮はこれを中止しろということを1月16日に提案したわけですが、それを中止しないということについて、非難をいたしました。で、以上のような3つの点に対してですね、北朝鮮は原則的な立場を明らかにするんだと言って、それが国防委員会政策局代弁人声明として出てきたわけでありますが、3点を北朝鮮は言いました。でもまず第一は、この誹謗中傷、金正恩第一書記あるいは北朝鮮に対する誹謗中傷が、今後も続くんであればですね、達成された合意の履行を考慮せざるを得なくなるであろうという言い方をいたしました。これは2月5日の南北離散家族再開に関する南北合意を履行しないかもしれないということをもちろん示唆したわけでありますので、韓国側がそれは問題視したところであります。また2番目には、アメリカの戦略爆撃機が朝鮮半島に飛んでくることへの非難、そして3番目には、従来の姿勢ですが、対話と戦争演習と戦略戦争演習というのは両立しないんだということを再確認するという立場を明らかにいたしました。2月5日に南北離散家族の再会で合意したその翌日に、 森さん家族再会の行事も履行しないかもしれないというような内容の声明を出したためにですね、もう韓国側は非常にそこを理解するのが難しいと、北朝鮮の意図は何なんだと、南北離散家族再会をやりたくないのかという、そういういろいろな議論が出てきましたが、ともかく2月5日に合意した翌日に突然否定的、消極的な態度が出てくることに韓国側は理解できないということになったようであります。ただこれはこれまでの北朝鮮のやり方、行動記録を振り返ればですね、ある程度は予想されるような動きでありまして、特にまず北朝鮮が金正恩第一書記に対する誹謗中傷というものを非常に強く懸念して韓国を非難するわけですが、これが韓国側からすると誹謗中傷というのはまさに北朝鮮が韓国に対していつもやってることであって、韓国は特にそういう意図もないし、そういうことをやったこともないという意識がありますから、北朝鮮の非難というのがあまり理解できないということになりますが、しかし北朝鮮の立場に立ってみれば、金正恩第一書記に対する誹謗中傷というものがあるんだということを、しかもそれを北朝鮮が非常に重視をする。そしてその結果として、南北の合意、達成された合意の履行を考慮せざるを得なくなるであろうと、したわけですから、ただこの言い方は極めて弱い言い方であります。合意を履行しないと言ったわけではなくて、合意の履行を考慮せざるを得なくなるであろうということは、普通ですと合意はそのまま履行されるということになるわけですので、そういう今までの北朝鮮の動きを見ていればですね、今回の2月6日の国防委員会政策局代弁人声明というものが、非常に異常なものであると理解ができないというものではなかったのではないかという気がいたしますが、そういう話になりますのは、考えてみますと、イ・ミョンバク時代の5年間、そしてパク・クネ時代1年間、合計6年間、今南北間の交流がありませんので、韓国側もかつては政府の人間も北朝鮮にたくさん訪れてですね、直接北朝鮮を知る、肌身で感じるという機会がありましたが、そういうものがなくなって、しかもその間に金正日総書記が死去して新しい体制が始まりましたので、不安定というものに対する懸念がありますから、ますます北朝鮮というものが理解しがたくなってきているということなんであろうかと思います。いずれにせよ、2月20日に南北の離散家族再会というのが実現するかどうかということが注目されるところであろうかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は、拉致問題に対する日本政府の国内での取り組みのうち、日本政府の調査や捜査による拉致被害者の認定と、拉致の実行犯についてご説明します。2002年の日朝首脳会談以降、日本政府の調査や捜査によって追加認定された拉致被害者には、どのような方がいらっしゃるのでしょうか。日本政府は、2002年12月に成立した、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律、通称、拉致被害者支援法に基づき、翌2003年1月、15人の日本人を拉致被害者と認定しました。さらに、日本政府は、その後も、北朝鮮による日本人拉致事案、及び拉致の可能性を排除できない事案について、引き続き調査・捜査を進めてきました。その結果、拉致被害者2人の追加認定がなされました。1人は、1978年6月にヨーロッパに向けて出国した後失踪した田中実さんで、2005年4月27日に認定されました。 もう一人は1977年10月、鳥取県において失踪した松本京子さんで、2006年11月20日に認定されました。現在、日本政府が認定した北朝鮮による拉致被害者は17人となっています。新たな拉致被害者の認定は今後も行われるのでしょうか。日本政府は拉致被害者支援法に基づき認定された拉致被害者以外にも北朝鮮によって拉致された可能性を排除できない人が存在していると認識しています。そして関係省庁、関係機関が緊密に連携を図りつつ、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。その結果、北朝鮮当局による拉致行為があったと確認された場合には、速やかに支援法に定める被害者として認定することとしています。日本政府は拉致の実行犯に対してどのような措置を講じているのでしょうか。日本政府捜査当局は拉致事案に関わる実行犯及び共犯者として10人を特定し、逮捕状を得て国際手配を行っています。また政府として北朝鮮側に身柄引き渡しを要求するなど必要な措置を講じています。現在捜査当局が特定している10人は次の通りです。千村さんご夫妻及び原忠明さんの拉致の実行犯として北朝鮮工作員シンゴアンス、蓮池さんご夫妻拉致の実行犯として北朝鮮工作員自称小澄健三こと通称チェ・スンチョル、同じく共犯者として自称ハン・ミョンイルこと通称ハン・クンミョンおよび通称キム・ナムジン、曽我美義さん・ひとみさん親子拉致の実行犯として北朝鮮工作員通称キム・ミョンスク、石岡徹さん及び松木薫さん拉致の実行犯として、淀号犯人の妻、森より子、及び同じく犯人の妻の若林咲子、旧姓黒田咲子、有本恵子さん拉致の実行犯として、淀号犯人、魚本公宏、旧姓阿部公宏、久米豊さんらしの主犯格として、北朝鮮工作員、キムセホ、原忠明さんらしの共犯者として、キム・キルーク。日本政府は、認定している17人に限らず、すべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮に対し、強く要求しています。拉致問題解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者市川修一さんのお姉さん市川隆子さんと、拉致被害者増本留美子さんの小中学校同級生の狩谷達郎さんからのメッセージです。このメッセージは2013年2月に収録したものです。市川修一さんは1978年8月12日、鹿児島県の吹上浜で増本留美子さんと一緒に拉致されました。当時23歳でした。それではお聞きください。
しゅうちゃん元気ですか？姉さんです。 過去何回か短波放送を流してもらっていますが、届いていますか？10年前に帰国された人たちも短波放送を聞いていたと言われていたので、きっときっとしゅうちゃんも聞いていると思います。日本の北陸地方や北海道、今日は大変な大雪とのニュースが流れていましたが、北朝鮮は日本の北陸、岩手県あたりの緯度になるのかな？もっと上の方かな？マイナス20度、30度との極寒の地と聞いています。一なりにいる私たちには想像もできませんが、きちんと暖は取れているのかな？病気などしてないかな？つつがなく暮らしているかなと、いろいろ考えてしまいます。しゅうちゃんが拉致された翌年に、次男ともゆきと言いますが、生まれ三人の子の親になっています。しゅうちゃんも男の子二人がいると聞いています。早く帰国できて、しゅうちゃんの子供たちと初お目見えさせたいね。必ずその日が来ると信じています。遠足でよく登っていたと思うけど、土原の丘から見る我が家の風景も、家の前の道路も広くなり、しゅうちゃん帰ってきたらびっくりするかもね。そうよね。34年の歳月が流れているんですものね。34年も待ち続けているのに、まだこれ以上と思うかもしれませんが、今年こそは、本当に今年こそは、必ず帰国の道へとつないでみせます。一刻も早く帰国させた一心で、圭一さんと二人力を合わせて、あちこちの集会や署名活動にと走っていますよ。日本の国民も、この拉致問題に関心を持ち続け、一刻も早い帰国の実現にと注視してくださっています。人生台無しにされたと思ったらダメだよ。私もいつもいつも日本人なのになぜ北朝鮮なんだと怒りだけが走ります。責任は我が国日本にもあるんですよね。しゅうちゃんもまだ使命が残っています。使命のない人なんていないからね。必ず日本に帰国して本当の意味での平和な日本に、正しい日本に、また平和なアジアの国にするためにも、しゅうちゃんには大きな大きな使命が残っていますよ。私たちも犠牲になっているしゅうちゃんはじめ、拉致されている多くの日本人を必ず救出する使命が残されているとの思いで戦っているんだからね。絶対に無駄にはしないよ。冬は必ず春となるのご禁言があるね。この言葉を必ず証明してみせようね。健康第一です。頑張って生き抜くんですよ。また機会があったら短波放送流してもらいますね。姉さんからでした。
続いて、刈谷達郎さんからのメッセージをお聞きください。
清水中学校時代は、俺はサッカー部で、確かルミ子は卓球部だったと思います。サッカー部のゴールポストの後ろに卓球部室があり、見かけた覚えがあります。学校の前の太鼓橋も覚えてますか？修学旅行は長崎、熊本方面に行きましたよね。北朝鮮にルミ子をはじめとして拉致された人々を救出するために、鹿児島でも山形屋の前などで拉致された人々を救出しようと署名活動をしています。みんな関心があり、協力してくれます。そちらの情報はなかなか日本には入ってきません。でも、日本国民みんなが一日も早く帰ってくるのを応援しています。体に気をつけて元気に帰る日を楽しみにしています。
市川修一さん、増本留美子さん、お聞きいただけましたでしょうか。市川修一さんのお姉さんの龍子さんと、 増本留美子さんの同級生の刈谷達郎さんからのメッセージでした。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美代さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは 周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。